はい、こんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の相川節子がお話しします。お話のテーマはエスペラントに翻訳された日本の文学作品です。私たちはエスペラントという言葉を勉強しています。エスペラントを話す外国の方の観光案内をしたり、外国の方とメールでやり取りしたり、エスペラントで書かれた本を読んだりしています。今日はその本のお話をします。エスペラントに翻訳された日本の作品はたくさんあるのですが、原産的なご説明は後にして、まずエスペラントの響きを聞いていただきましょう。ポストトラベトロでロンガランドリーマトネロオニトロビシエンラネガランド。実はこれ川端康成の小説雪国の冒頭部分です。原文は国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。この文章をエスペラントに翻訳すると、ポストトラベトロでロンガランドリーマトネロオニトロビシエンラネガランドとなるんです。エスペラントを話す人は世界中にいます。日本の文学作品もエスペラントに翻訳することで、さまざまな言語の下で暮らしている人たちに読んでいただくことができます。では日本の文学作品でエスペラントに翻訳されているものを思いつくままに挙げていきましょうか。川端康成の作品では他に伊豆の踊り子もエスペラント版があります。何度か映画化されているのでお話をご存知の方も多いでしょう。映画といえば有吉佐和子の花岡清春の妻、これもエスペラント版が出版されています。芥川龍之介の作品ですと都市春とか蜘蛛の糸とか、他にも10編を超えるものがエスペラントに翻訳されて出版されています。エスペラントに翻訳された著作が特に多い日本の作家が宮沢賢治です。セロ引きの豪州や銀河鉄道の夜をはじめ、たくさんの人がたくさんの作品をエスペラントに翻訳しています。宮沢賢治は自分のノートに、世界全体が幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと書いていたと聞いています。エスペラントという言葉を作ったザメフ博士も、世界中の人が民族を超えて仲良くすることを願った人でした。何人ものエスペラントストが宮沢賢治の作品をエスペラントに翻訳しているのは、エスペラントと賢治の思想に相通ずるものを感じたからだと思います。他にも遠藤先作秀作の沈黙、太宰治の八エメロス、樋口一葉の竹比べ、小林武二の蟹光線、時代を遡って井原西鶴の公職五人女、挙げていくと本当にキリがありません。 SF では例えば星新一の短編集もエスペラントになっています。エスペラントが十分文学にも使える言葉であるということが分かっていただけたかと思います。最後にうんと時代を遡って源氏物語をご紹介しましょう。第1巻の書き出しは、いずれの御恩と君か女を行為あまた侍玉池の中に、いとやむごとなき際にはあらぬが優れてときめく玉を歩ける、そういう書き出しでした。これエスペラント版ではこうなります。ネエスタスコナーテスブクイエスベーゴセドセルビサルミカードモルタイミョーゴイカムヨイウヌインペリリネロプレイアルトランガプロスペリスエンラファボーロデリアモシト。いかがですか。エスペラントってこんな響きの言葉です。いつか機会があればエスペラントの作品を手に取ってご覧ください。私たち京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。毎週水曜日 午後2時から4時まで、そして毎週土曜日午前10時から12時までです。会場は五条西の塔に上がる西側のエスペラント会館です。今は新型コロナウイルスの感染を終了にしなければならないので、集まるだけでなくスカイプも利用しています。電話でのお問い合わせは075-343-3120、 075-343-3120 です。今は世界中がいろいろ大変な状況ですが、みんなで文学をはじめとする文化を守っていきましょう。それではありがとうございました。